はい、どうも、沢田信也です。
はい、どうも、こんにちは、ラジオスさんから参りました、しげっちです。
どうも、ようこそいらっしゃいました。
はい、よろしくお願いします。
配信の時系列順で言うと、
はいはい、
今回配信される回の前にはもーちゃんなんかさんとビズの話をしているのが配信されてるはずです。
あ、そうなんですね。ありがとうございます。
で、一応ラジオスさんの方にも僕がゲストで呼ばれたっていう説明もそちらしているんで、うん、
あ、なるほど。
で、まあ、あのちゃんなんかさんとしげち兄さんが連続で出ていただけるっていう話もちょっとしてます。
あ、ほんまですか。ありがとうございます。
ほんで、じゃあ、しげち兄さんと何話すねんって話なんですけど。
はいはいはいはい。
まあ、セマワさんはね、もう、タイトル名に作品名がバンって出てますから。
うんうんうん。
まあ、見ていただければ、皆さん分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけど。
はいはいはい。
分からない人も多いと思うんですけど。
分からない人の方が多いんじゃないでしょうか。
エルトポっていう映画の話をしようっていうことですね、今回は。
そうですね。まあ、そこから派生して、カルト映画の話しませんかっていうのを、私は。
もともと、まあ一応ね、ちゃんなかさんとしげち兄さんに何話しますって言ったら、まあ、ちゃんなかさんはビーズで行きたいですと。まあしげち兄さん何で行きますって言ったら、エルトポ知ってますかって言われて、いや知らないですと。
うん、
じゃあちょっと、かすんで見てくださいって言って、もうなんか、何も知らんまま、まあとりあえず見てみたんですよ。
うんうん。
で、ぶっちゃけまあ、これで何話すねんって思って。何これって思いましたけど。
は
い、
これが、狭くてじゃないですか。
そうですね。だから本当に、ビーズっていう、もう誰もが知ってるだろう、超メジャーな。
違う。そうです。狭くて浅い話をしに来たんですよ、私は。
このギャップ。この話題の幅の広さ、たるや。
そうですよ。
誰が知ってんの、もう狭さ史上、本当にマイナー、もうマイナーな。
カルト界では有名作品なんですけどね。
あ、そうなんですか？
エルトポを見ずしてカルト語る流れ。
いや、でも確かに、そのちょっと、まあ、見た後にいろいろ調べたりはしたんですけど、なんかその界隈ではなんか超有名な映画だみたいな。
うん、そうなんです。そうなんですよ。そもそもですね。
はい。
カルト映画っていうものはですね。
もう。
ちょっと調べたところによりますと、うん、熱心的なファンを獲得して、
うんうん、
長期にわたり、様々な形で繰り返し鑑賞される映画らしいです。
あ、そういった意義があるんですね。
一応定義があるんですよ。
まあ、その、熱心な人がいるっていうのはわかりますけど、その、繰り返し見られるっていうのが条件なんですね、これ。
そうなんです。
ほら、世の中の人はこれを繰り返して見てるんですか、これ。
繰り返し見てるはずですよ。そうでなかったら、この2025年にこんなもん引っ張ってきませんよ。
確かにね、一応、まあ、軽く解説すると、まあ、調べたところによると、まあ、1970年に公開されてる映画だと。
はいはい。
監督がアレハンドロ・ボド、ホドロフスキーっていう
人なんですけど、
まあでもまあ一応界隈では有名なんでしょ、この人。
そうなんですよ。
でも僕全然知らへんくって、ほんで本当にそのアマゾンレビューとかも見ましたけど、なんか本当になんか知る人ぞ知るで、なん
か、
なんていうんやろ、意外と褒めたたえられてるんですよ、なんか。
そうですね。初見の方は漏れなくエンドロール流れ出すと、
うん。
どないやねんって言ってます。
一回目は。いや、っていうかね、いや、
うん、
どこから話すかって話なんですけど、まず基本的にやっぱり、僕たち関西人は、やっぱ、ツッコミの性質っていうのが、やっぱ、
そうです、
ね。誰しも備わってるじゃないですか。
そうやと思います。
もうそこで歩いてる、おっさんでも、おばはんでも、ちっちゃい子供でも、うん、なんでやねんって、うん、なんやこれやって、うん、いうのは、口癖、挨拶のように口から出てくるんですけど、
はい。
もう僕は出だしの子供がすっぽんぽんで馬乗ってる登場シーンからなんやねんこれでしたで。
そうですね。もう登場がすごかったですね。どういう関係性なんやろ、この二人は親子なの、なんのなん、どういうことなの。
だからほんまね、なんやろな、もう結論地味なことを言ってしまってもいいんかもしれんけど、シュールなコント映画ですかって思った、これ。ほんまに。
バンバンのシーンも変わりますしね。
いや。ほんまなんか真面目に見た方がいいんか、突っ込みながら見る方がいいんか、どっちやねんと思いながら、こう、ずっと見てましたけど。
前半は話の流れで、4人のガンマンを倒していくみたいなね、なんかブルース・リーのね、感じでやっていくんですよね、一人ずつ倒していって。それも、ことごとく卑怯な手で倒していくでしょ。
いや、そうなんですよ。だからそれもそもそも意味わからへんこって、なんであいつは、最強ガンマンを目指し始めてるんですか？
違いますやん。助けた女が、 き、私のことを愛するならば、4人のガンマンを倒しなさい、つって。
え、それだけの理由なん？
それだけですよ。
あ、それだけの理由なんですね。
そうです。私を手に入れたいなら、4人の男を倒せ、って。その強いとこを見せてくれ、って。
なんかそこら辺のストーリーの繋がりも全然わからんくって、なんか急になんか皆殺しにされた村とかに行って、なんか、なや、ほにょほにょするから、俺てっきりこう正義の心で、なんか そういう悪人をまあ、借りに行くような西部劇やと思ってたんですよ。で、一応なんか途中までその雰囲気あるじゃないですか。
もう西部劇ちゃいますもんね、ほんで。
いや、そうそう。途中までなんかすごいその雰囲気があって、なんか、なんでしたっけ、大佐でしたっけ、なんかあの。
そう。最初の村ね。
なんか悪いことばっかしてるそうな、お前あの、北斗の拳的に、なんか、孤高のガンマンが、なんか悪者を倒していく映画かなと思ってたら、急になんか、その、女が出てきたら、急になんか子供を置き去りにして。
お前もういらんから、好きに生きろ。俺はこの女と行くから、そういうことで、じゃあ、息子ちょろかったんかいって。いや、息子か、なんか知らんけど、この子、フルチンやで、って。
いや、お前。
捨てられたら何もないやんか、って。
で、なんかすごい、なんか、ほんまなんか、さっとこう、なんか、さっとこう、置き去りにされていったじゃない
です
か。
さって言いたくなるでしょ？
で、その後なんか、あの、4人のガンマンを倒せみたいな展開になっていくから、な、これと思って。
この勝負もめちゃくちゃでしたからね、ほんま。ずるいなーいう勝ち方でしょ、全部。落とし穴に落としたり。
だから、そこが西部劇じゃないんが、全然打ち合いとかもせずに。
銃使えへんのか、おい。4人目にいたっては、自殺するから、相手が。
しかもなんか、4人目の敵なんかも、ガンマンじゃ、ですらないじゃないですか、もう。
でも武器を使うのはもう、無意味なことに気づいた、みたいなこと言ってんね。で、エルトポが、
虫取り網みたいな。
バーン打ったら虫取り網ね、ささ、ささって避けるでしょ。そやん。虫取り網で銃避けるんや、って。
そう、とか、ほんまなんかあの、言うてもこう1970年の作品なわけじゃないですか。
そうです。
で、まあ、言うても僕はもう、10代の頃が本当に80年代、90年代の頃過ごしてたから、あの頃にまあ、ちょっとシュールギャグとか、ブームでしたやん、なんかいろいろと。
そうですね。
なんか吉田戦車の漫画とか。
ええ、そうですね。
その系の、まあ、シュール系の漫画も流行ってたのもあるから、やっぱ、そこが自分の体の下地としてあるから、そうとしか見えないんですよ、この映画が。もう。
でも、一個も笑かしにかかってないですよ。
いや、そうそう。だから、ほんまにこれを、うん、まあ、今のビジュアル技術で、ビジュアルとその映像技術で、入ってこう、人に見せたら、うん、そういう長編のシュールなコントの映画なんかなって、絶対みんな思いますって、
ほんま。すごいですよね。
そんな、なんか、わけがわからん展開やと思ったら、いきなり後半はなんかこう、なんていうんですか、教訓めいた、なんか、
なんかこう、なんていうの神様にまず、あげられてる
ん
だね。
なんだ、あれも、
ようなんか、深い眠りについて起き上がったら、金髪になってて。
そう。で、また、まあ、ちょっと、身体障害者的な人から崇められてるみたいな感じになって。
崇められてね、うん。
なんか露骨になんか、なんていうんですか、そういう、こう、なんか、シリアスな、感じに持っててましたけど。
そう
もう全然意味わからへんのと思って。
すごいですよね、ほんと。
トンネルを掘るんやーっつってなんか。
閉じ込められてるからね、まあ、そのフリークスたちの村はね、はい、脱出できへんよ、うん。じゃあトンネルを掘ってみんなを逃がしてやるっつって。で、頑張ってトンネルを掘って、さあみんな出る。いや、まだ、今出たらダメだーっつって。
そう、なんか身体障害者の方々が、あの村に、トンネルが開通したーっつってね、村にワーッと降りていったら、皆殺しにされるっていう、とんでもないエンディングを迎えて。
で、その姿見て、エルトポは、この野郎って村人を今度撃ち殺すんですよね。
そう、村人たちを皆殺しにするっていう。
で、誰もいなくなって、本人も死んでもって、墓場に蜜蜂がたかっているっていう、どないやねんっていう。
いやー、見たまあ僕たちがこう、若かりし頃に見てた、そういう、まあ言ったら本当にダウンタウンが全盛期の頃やったりしてた頃って、はい結構、はい、なんて言うんですかね、こう、死ぬとか、なんか、うん、ああいうことが笑いやったりもしてたじゃないですか。なんか、
うんうんうん、
なんかした、死んだ、わはは、みたいな感じの。
うんうんうんうん。
なんかそのエルトポの映画の中でも、その、フリックスたちが撃たれたりとか、 村人が皆殺しされたとかいうのも、逆に見えてしまうんですね、逆にね。
確かに、ね。
やられた、やり返せ、全員殺せ、死んだ、わー、ギャフーみたいな感じの風に見えるから、これ何やねんと思った、ほんまに。
何やねんでしょ。
お笑いにしては笑いづらいし、シリアスにも見えへんし、みたいな。で、ほんまこれを見た後にいろいろ感想とか調べたんですけど、
うん、
結構こう、なんていうんかな、結構、なんていうの、崇めてるではないですけど、高評価も、高評価ですよね。
評価ですよ、これ。
で、なんか、なんかなんていうのも深読みをしているとしか思えないようなこの感想とかもあって。
ありますよ。もう、だから熱狂的なんですよ、皆さん。
いや、そう。で、なんなんと思って、なんていうの、だから、すごいこう、なんていうの、大人の自分の頭の中で、この映画をちゃんと見極めようとする意識とかも働くんですけど、やっぱり心が、うん、心のか感情と気持ちに素直に、こう、体を、脳を委ねると、まあ、思んないっていうことになるんですけど、でも、思んないって言ったらあかんのかな、とか、なんかすごい複雑な気持ちにさせられたんですよ。
おもろいかおもろないかで言ったら多分おもろないです。また見てまうっていうね、なんか。で、時々、リバイバル上映してますからね、単館で。
してるんですか、これ。
してるんです、これ。時々。見に来るんですよ。わかんないです。
なんかその感想、僕が見た感想の中にも、こう、回数を重ねて見るごとに、なんかこう、味わい深くなっていくとか、なんか理解が深まろうみたいなことを書いて
ある、ね。あ、年取ってるだけや。それみんな、年取ってるだけや。味方が変わっただけや。
なんかその突っ込んでみるにはちょっと長すぎるし、なんか、そこまで爆笑があるわけでもないし、みたいな。
もう逆ちゃいますからね。
ずっとこう、なんて言うんですか。そう、なんか裏の笑いをずっと見せられてるような感じじゃないですか、ずっと。
まあ確かにね。
え、なに、兄さんは、兄さんはそのカルト映画を見ることが趣味なんですか？
趣味じゃないですけど、やっぱりいろいろ見てきたら、こういうなんか端っこのやつも見たくなるじゃないですか。
あ、たくさんの娯楽に触れてくると。
そう。もうそんなもう、ハリウッドとかもうええねん、みたいな。それはそれで見るけど。
まあ、確かにね、
うん。それはそれで見るけど、もっとマニアックなものが見たくて、やっぱなっていくじゃないですか。
まあまあな。
そんな中で見始めると、止まらなくなるんですよ。こういうのは。
いやまあでも、僕も B 級映画とか見るんですよ。なんかその、うん、やっぱこのハリウッド映画とかの金かけて、うん、もう完成度が高いものって逆にこう、手触りが悪いというか、手触りがないというか、つるっとしてるから、こう、うん、飽きてくるから、ちょっとこう、うん、劣ってるような B 級映画とか、まあサメ映画とかね、うん、僕も見たりするんですけど、さすがにカルト映画までは見てなかったんですね。
まあですか。
なぜならもう、カルト映画って、なんか、娯楽の範疇じゃないじゃないですか、うん、もう。
そうですよ。
もう、面白くないとかじゃないじゃないですか。
基本的に見る人を選びます。そして、そうです。みんなに勧めるようなものじゃないんですよ。
そう。ほんで、なんやろな、こう、うん、すごい疑問なのが、これを良しとしている人たちがいて、まあ、たくさんいるじゃないですか、言うても、この世の中に。
めちゃくちゃいいんですよ。
その人たちを、バーって集めて、10人ぐらい集めて、でこの映画について語る会を催しましょうとか言って、居酒屋で集合とか言ったら、うん、真面目に話すんですかね、
話すと思うし。
真面目に話すんですか、
そんな混じってたら、絶対眠たになってくると思う。よ
う
喋る。
そこで僕とかが言って、なんで古人やねんとか言ったら、どういうリアクションになるんですかね、
こう、あれがええねんって言われると思う。
あれは、あれには、ああいう意味が、こういう意味があってね、みたいなこと言われるんですかね。
さすがとか言って、横のやつが、ちゃちゃ入れたり。
そう感じなん
ですか、さすが、お目が高いみたいな。
いや、一応ね、だからやっぱこのカルト映画にありがちな、この考察とか、そういうのも調べたりもしたんですけど、なんかその、エルトポはなんか、なんかその、聖書を模しているだの、なんかモチーフにしているだの、みたいな、メッセージ性が。で、まあ。でもうチャット GPT にも聞きましたわ。もう AI にも聞きましたよ。もうエルトポは何が評価されてるんですかとか。
すごい真面目やな。まるであれじゃないですか。あの時のエヴァンゲリオンのブームの時のあの感じじゃないですか。
あ、そうそう。だからそういうのもあるから、やっぱこうこの
そうでしょ？
映像だけを見て、直接体感したもの以外の何かがあるかなと思ってしまうじゃないですか。やっぱりエヴァンゲリオン世代としては。
そうだね。よう言いましたもんね。なんか、あれはこうじゃ、で、そんな考察のね、そうそうそうそう動画と上げてる人いっぱいいるじゃないですか。
ああいう時代も過ごしてきた口やから、やっぱこの、一見、おもんない、なんか弱けど分からん映画に、こう、自分が気づき得ない何かメッセージ制度があるのだろうかと思って、ね、調べたりもしたんですけど、
うん、
でも結局結論としては、なんか、みんなが後からそう言ってるだけのようにしか見えへんのですよ。
そういう部分も多分にありますよ。確かに。
ほんで、
うん、
ほんでなんか、なんで古地じゃねんとか、なん、卑怯な手でなんで倒すねんとか、そういう突っ込みをしてる人が意外と調べた限り少ないんですよね。
うんうんうんうん。
え、した、そういう見方したらあかんのみたいな。
え、そ、いや、全然いいんですよ。最初そらそうですよ。そしてそれが全てないけど、なんかみんな、深掘りしてって、あれはこうだ、あれはこうだ、みたいな。ほんまかっていう。
そう、だから、なんかね、ほんまに、もう、担当職に言うと、正直僕はこの手の映画に、ものすごい怒りが湧くタイプなんですね。
怒りまで。
怒りが。なんて言うかな、その、
何を怒ってるんですか？
その表現が難しいんですけど、あの、
うん、
映画とか、映画を読む人が嫌いなんですよ、僕は。
ああ、そっちの怒りね。
はい。なんかその、さっき兄さんがちらっと言いましたけど、その後付けで言ってるだけやろって。
うんうん。
で、後付けで何かをものを言うこと自体は、まあ自由にしたらいいかなっていう話で、みんな感想を言うこと自体は自由だから。で、それは構わないんですけど。うんうん、なんか、さもそれが、この作品に隠されたテーマだとか、なんか時代の何かを表現しているとか言われた瞬間に、ちょっとムカつき始めるんですね。
確かに。冷めるしね。
え、そうかって。
うんうんう
ん、なんか、決めつけんなやって。
うんうんうん。あんたはそう思ったか知らんけど、それはこっちが決めるから。
そうです。で、何を隠そう、この狭くて浅い奴らの、番組を始めたきっかけっていうのもそこにあって。
うんうんうん。
当時はもうほんと15年ぐらい前ですかね。
うん。
なんかやっぱその、エヴァンゲリオンブームを過ごしていった人たちが、
まあ、うんうん、
インターネット上にもたくさんいて、
います。
考察とか、そういうのが好きな、流行ってた時代でしたから、うん、なんかその、そういうのが、まあ深読みをすることであるとか、
うんうんうん、
なんかこう、作品におけるテーマ性を重厚な受け止め方をすること自体、みたいなことが、こう、なんていうの、良しとされてた時代というか、そっちの方が良いとされてた時代で、なんか、
うんうんうん、
単純になんか面白いな、好きやな、アホやな、はははみたいな軽い感想っていうのが、あんまりこの、うん、なんていうの、なんか舐められるような時代ではあったんですよ。
うんうんうん。
でもそんな軽い感想とか、まあ、言ったらもう子供の頃なんかテレビで面白いなって、見たまんまを体感として面白かったなって語る、あの時のピュアな気持ち、あのような発言表現をしてもええやろうっていうコンセプトで始めたのがこの番組やったんで。
なるほど。うん。
なのでその、まあ、自分の目から見てですよ。まあ、それは僕もあれから大人になったんで、その言葉遣いとか表現にも多少の配慮が混じってきますけれども、僕から見て、大したことなさそうな映画であった場合、それは僕の感想として大したことをなかったです。面白くなかったですって言ってもいいよねっていう気持ちはあるんですね。
そりゃそうでしょう。
で、プラス、
うん。
体操に語ってる奴らを見ると、
うん。
その体操に語ることによって、自分のインテリジェンスが、とても素晴らしいものであるということを表現したいだけなのじゃないかってめっちゃ思ってしまうんですよね。
しかも、作り手がそうさせるように作ってるでしょ。わざと。うん。こんな、ここと、ここを見といて、後でもっか同じの出てくるよ。ほら、さっきと違うとこ、仕掛けてるけどわかるみたいな撮り方したりね。で、それ見つけたやつが、あ、あの時のあれと一緒だみたいな。でもちょっと違うみたいなことをかけてるんです。でもそれは用意されたやつなんですよ。それをもっと盛り上げてくれよ、みんなって。 そしたら2回目、3回目、劇場行くやろ？ほら。それにまんまと乗っている。
これを言うと、反感の意見も出てきそうなんですけど、現代アートに通ずる、なんか傲慢さみたいなものをすごい感じてしまうんですね、この手のもの
が。おお、なんかすごいこと言い出したぞ。ちょっと聞こう。
例えば例えば、アスファルトの道端に石田がコロンと落ちてるのがアートですとかね。なんかそういう。
ただの石ころじゃないよ。
そう。この、一見何もないと思われるものが、こそがアートなんです、みたいな。ざっくりとした通りですけど、そんなあるじゃないですか。
ありますね。なんか、ようわからんオブジェみたいな。
そうそうそう。
道のところにあって、これ何なんこれみたいな。いや、これは作品ですよ。わからないんですかあなたには。って。え、おたくさんわかるんですかって。ありますよね、よく。謎のオブジェ。
まずこの、体操でないものを体操に語ること自体がなんかすごい嫌だし。
うん。
見る人から見たら体操であった、あるものであったとしても、体操なものではないという意見も受け入れてほしいと思ってしまうんですね。僕は。でも、この手の、界隈の人ってなんか、それを許さない人もいるじゃないですか、なんか。分かってないな、とか。それこそ浅いな、とか。
熱が、熱くなればなるほどね。
なればなるほど。そういう人たちを見ると、すごく傲慢だなって思ってしまうんですよ。
うん、うん、うん、うん。
それなぜかというと、まあ、原体験がありまして、僕には。
なるほど。
まあ、言うても大学が芸術系の大学やったんですね、僕は。
うん、うん、うん、うん。
で、映像の授業とかがあったんですよ。
はい、はい。
で、当時のその授業の先生がですね、今日はこの映像を見てもらうって言われて。
うん。
なんか、もうほんま、わけのわからん映像を見せられたんですよ。本当になんかこの別に娯楽として完成されてるものではない、特にストーリーがなく、うん、そうそう、ストーリーはないけど、テーマとメッセージ性があるような、うん、なんか、うん、わけのわからん、この映像の羅列みたいな映像を見せられて、
うん。
まあ、いわゆるその実験映像と呼ばれるね、そういう映像を見せられたんですね、はいはい。そこで展開されてるものっていうのはまさになんか、まあ、まだエルトポアまで映画としてストーリーがありますけど、
うんうんうん、
当時その授業で見せられたものは本当にストーリーっていうものがなくて、わけのわからんシーンの連続やったんですよ。熱出てる時に見る夢みたいな感じで。何のつながりもないけど変なシーンが連続して起こるみたいな。それを見た時に、まあ、友達となんか爆笑して、なになにって突っ込んどったりしとったんですよ。ほらもう急に先生が切れ始めて。これは笑ってみるもんじゃないって言われて。
うん。
お前らは分かってないって言われて。
分かってない。
そっからなんかすごく嫌いになりましたね。なんかこの手のものを。
これ見て、それ見てなんか感想的なことを書かされるわけ。
いや、だからそれが意味分からへんことって。だから、まあ言ったら、今思えばですよ。その授業の内容的に、その、うん、映像っていうものがこの世に生まれて、映画とかなんかそういうのをこう、なんかどうのこうのができてくる中の歴史の、映像の歴史の中で、なんか起点になった有名ななんか映像らしいんですね。
うん、ああ、なるほど。
でも、それは、多分作り手としては、何かしら、うん、まあ実験映像って言われてるわけですから、その映像という表現手段において、何かその、うん、いろんなことを試そうっていう感じで作った映像だと思うんですよ、実験、はいはい、実験映像から。
はいはいはい。でもこっちは。
見る方からの感想としては、何やねんこれでもいいじゃないですか、別に。
見たまんまを、感想、そうそう、感じたまんま言ってるだけやねん
か。そうそうそう、だから、その趣旨としてはわかりますよ。その作り手の人が、なんでこれを作ろうと思ったかも、まあわかります。理解はできますし、趣旨もわかりますし、
うん、
これが映像の歴史の中で、それなりに重要な作品であることもわかりますけど、見た感想としてはなんやねん、これじゃないですか。それを否定されるのがめちゃくちゃ腹が立って、そっからこの手の映像とか映画はすごく嫌いになったんですよ。
それに否定されても全然いいんですよ。別にこっちは作り手ちゃうしね。こんなんもあるんやで。
エレトモの序盤も子供がすっぽんぽんで馬乗ってる時点で絶対なんやねんじゃないですか。
スーザン第一声そうでしょ。この子なんやねん。なんで服着たらよ。捨てるんかいでしょ。あげく。 服ぐらい剥げろよ、お前着てるやつ、上着ぐらいって。そんなん言うでしょ、見ながら。
で、おそらく、まあ、このエルトポーツ作った監督さんは、まだ、おそらくその聖書とか、なんかその、ご時世の中にある、その人間的な価値観とか宗教観とかを、監督の目から見た時の、なんか問題定義みたいなものをしたくて作ったのもあるんかもしれないじゃないですか、この作品に関しては。それはそれで作り手の自由やから、まあまあ、ええがなって。それ自体を僕は馬鹿にはしませんけど、できたものは笑えるものになってるわけですよ。
そうですよ。
実際だからそれを笑うこと自体はこっちの自由やから、そこ許してくれよって思うんですよね。
まんま言ってるだけなんやから、こっちはって。
そうですよ。感想を言ってるだけやからね。
そんな深いとこは、それはもうそういう人らに任せるからって。
いやだからほんまに、なんかこの、なんやろな、この、なんか嫌なんですよね。なんかこの手の作品を壮大な受け取り方をして。
さすがにそれはないですよ。そんな。
立てまつってる人たち。
ここまでじゃないな。さすがに。いっぱいあるのをただ単に消費してるだけやから、こっちは。そんなに言うなら、見たろうぐらいの。
こんなんね、一時期の時代で言えば、馬鹿絵が、カテゴリーに入れられるもんじゃないですか。
そうですよ。ある時はそう言われてましたから。
うん。
てか、今でも言われてるし。バカ映画の中にも入ってるはずですよ、これも。
へ
へへ。というか。
あれとかなんでしょう。
あれでしょう。ウィキペディアのリストを共有させてもらいましたけど、ずーっといろんな作品並んでるじゃないですか、各。
ええー。
多分、何個かは、あ、この中タイトルだけ知ってるわ、みたいなのもあると思うんですよ。
まあでも俺、このカルト映画のそのリストにあるやつ、まあ見てると、まあやっぱ80年代から90年代はね、僕も見たことがあるのがバーッと増えていってるんですけど。だってこんなタランティーノの映画とか普通に、パルプフィクションなんかカルト映画なんですか？
まあ、一応入れられてますね。
ファイトクラブとかもカルト映画扱いなんですか？
まああれもそうでしょうね、ある種。
メメントとかも僕劇場見に行きましたけど、普通に、なんか、サスペンスとして面白かったですけどね。カルト映画というか。
うんうんうん、
なるほど、アンドドライブは分からんかったな、見て、なんかようわからんかった。
あれは、何回も見ない。分かんないですよ、あれは。
分かんなかったですね。
一回見りゃ確かに分からんかった。
だ近代的な方はまだこれ、ストーリーが理解できるし、娯楽として成り立ってるじゃないですか、まだ。
うんうんうんうん。
でもやっぱこう、80年代以前に、やっぱ70年代あたりはちょっと本当に意味がわからんくて。
うん、うん、うん。
時計仕掛けのオレンジもね、やっぱ若い時ブームあるじゃないですか、なんか、やっぱこの、あの手の映画って。
うん、うん。
で、あれも、見たんですよ、なんか結構みんなが言うから。やっぱ芸術系の大学に行ってると、やっぱ被れる人も多いから、やれ、時計仕掛けのオレンジが良かったとかいうのも聞くから。まあ、見てみたんですけど、なんか面白いとか面白くないとか、わからんかったですよ、正直。
あれはね、あと、なんていうの、ビジュアル的なとこでしょ、やっぱり。
そうそう、だから好きとか嫌いとか、なんか表現好みとかっていうのはあるかもしれへんけど、面白い面白くないとかも、でもないよなって。正直受け取った何かがあるかと言われると、何も、あんまり何もないって思いましたけどね、僕は。
これもまあ、キューブリックの映画はよく出てくるね、この手の話すると。時計仕掛けとか、うん、2001年とかね。
2001年はね、まだ人類の進化みたいなテーマがまだ分かりやすくあったから、まあ、映像表現もなんかわけわからんとかありましたけどね、なんか。
後半、初見で見た時の後半、何を見せられてんやろって感じだった。
あれもまあ、夢の、熱のあるところで見る夢みたいな感じでしたけど。
これ何を見せられてんの、ずっとっていうね。後でわかったけど。
でも、カルト映画のリストに載ってる分は、まだ大半まだ理解できるなぁ。マッドマックスなんか全然カルト映画じゃないでしょう。普通にアクションじゃないですか。
まあ、普通に。まあ、そうですね。アクション映画として見てたもんね。初見ではね。
普通に面白い娯楽でしたけど。
うん。この最初の方にある、プランナインフロムアウタースペースもよう出てくるやつですよ。古い映画やけど。
エドウッドっていう監督の名前よく聞きますね。作品自体見たことないな。
エドウッドの監督の映画も後に撮られたでしょ、生涯を。こんなおっさんやったんで、ね、みたいな。このおっさんも、あれですよ、映画めちゃ、映画バカで、映画大好きで、いろいろ撮ってるんやけど、金がとにかくないもんやから、もう、とりあえず情熱だけで撮った映画がこの、アウタースペース。ほら、ね、あの、SF もんなんですよ、これ。
で、
地球にやってきて、あの、要は人間が勝手なことやってるから、あの、うん、撮るために、あの、うん、墓場にね、眠っている死体を蘇らせて、うん、人間を襲わせて、うん、地球を征服しようみたいな、うん、くだらん映画なんですわ。せやけど、金がないもんやからとにかく、ゾンビとして復活させるゾンビが3人しか出てこへん、まず。金がないからね。で、その3人の人たちも昔のホラー映画で出てきた結構有名な役者さん使って、ちょっと出てもらえませんか、ということで やってもらったり、あとはもう、基本的に出てくる人間が棒立ち、芝居せえへん。棒立ち棒読み。とかね。ほんで、UFO が来るから、こう、軍隊が攻撃するじゃないですか。で、そこはちゃんと特撮でやりたかったんやけども、金がないから、あの、戦争中の資料映像持ってきて、それ流すんやけども、これ、見たぞ、この映像みたいな何回も出てくるって。またこの映像、またこの映像っていう、ね、そういう、なんか、撮影の苦労を見せられる映画ですよ、これ。
まあでもそれは作り手の情熱と、まあ、美予算が、こう合致しないからこそ、できた抜け感みたいなことが逆に、こう、面白いっていうので、まだそれわかるんですよね、まだ。そういうところ、まあ、裏の見方自体が王道の見方になってるみたいな感じじゃないですか。それは、逆に。そこを楽しむ、あえて楽しむみたいな。
だから、そこ楽しむ熱狂的なファンがおると。いうことです
ね。わかるけどな。でもこのエルトポはほんまになんかわからなかったけどな。
まあね、ちょっと入りとしてはちょっとハードル高かったかな、じゃあ。
エルトポがわからなかったですね。だからこのカルト映画リスト載ってるやつはまだ理解ができるんです。見たことある映画も多いから。
プランナインを見せた場合は。
その、あ、裏の見方を正道として見る映画なんだなっていう理解になったと思うんですけど、これエルトポはマジで、見方がわからん、そう、見方がまずわからんかったんですよ、なんか。
見方は別に、見方は別にないですよ。その、今回見てもらった通りで全然。
そうでしょ。だからそれを流れてる、もう、読んで字のごとく流れてるものを見るというので見ると、もうわけがわからないっていう。
だって間の店長いてもらってもええぐらいです。あの、見る前にあれですわ。だって、ウィキで予習しておいて見ひんかったら、何を見せられてんねやろって思うぐらい。
そう。でもね、これね、まあ、ある意味その調べてから見ると、その、まあ、ある種、こう、深読みした見方を、で見てまうわけじゃないですか。あ、これは、これがモチーフになってるのかっていうふうに見てしまうわけでしょ、うん、予習をしてしまうと、うん。それはそれでね、なんかこう、ある種のこう洗脳された見せ方にな、見方になってしまうと思うんですよね。かといって何も考えずに何もね、事前情報なしで見たら本当にわけのわからない映画でしかないから。なんかこう AI 曰く、なんかそのキリスト教的神話的な読み方をすると、これは現在の再現の映画らしいです
よ。
人間が神から離れて自我を得る瞬間、アダムとイブがエレンを追放されたのと同じ構造らしいですよ、エルトポ。
そこまで言うんか。そうかな。そうか。
エルトポは悟りを求めて砂漠を旅するけど、最初の時点で純粋な自己を置き去りにしているから、彼の旅は最初から歪んだ悟りになっている。って
言わないですよ。やいの言うことやからね。ここでこんなに引っかかってたら、あれですよ。他もっとひどいですね。ほんまに。もっとひどいし、内容もさることながら見せられる映像もひどいのいっぱいあるからね。違う意味で。チャチーとか幼稚じゃなくて、えげつないやつがいっぱいあるんでね。
ホラー映画はね、まあでも、ホラー映画だい、なんだか大体見てるかな。イレイザーヘッドとかサスペリアとか、アタックオブキラーザトマト。
イレイザーヘッドどうでした？
ストーリー正直ほんまに覚えてないですけど、あの、トゲトゲのあいつかっこいいぐらいしかなんか、もうなんか、そういう見方しかないですよ
ね。赤ん坊気持ち悪いっていうね。
そう、そういうなんか、ホラーとしての表現、キモいなとか、そういう感じですね。
こんな、こんな感じで言ったら、ピンクフラミンゴとか絶対見せられへんやつやな、じゃあ。ピンクフラミンゴはね、史上最低の、最低映画、最低悪趣味映画って言われてるんですよ、これ。
ほう。なんなんすか？コメディーな？
いや、まあ、コメディーの部分もあるな、確かに。あの、マツコ・デラックスみたいなドラッグクイーンが主人公なんですよ。
はいはい。
ディバインっていう人なんですけどね。で、この人が、世界一、うん、世界で一番好きな人間は誰だっていうのを競い合うんですよ。
ほう。
だから、もう出てくる映像がもう下品極まりないんですわ、ほんま
なんかウィキペディアを。
ちょっと読んでみてください
、この映画中に出る役者の正規、吐写物は全て本物であり、それらがより一層本作品の下品さを醸し出している。
これ、これ。
またラストで、ディバインが実際に犬の糞を食べるというシーンが衝撃を与えたって書いてますね。
これ S 級です、これ。これダメです、これ。これは、あの、配信もされませんし、地上波には流れないです。見たかったら買ってください。
だからエルトボでもあの、大量のウサギがほんまに死んでましたよね、なんか。
あ、ありましたよね。
なんかあれも、後で調べたら、あのウサギは全て本物でって。
そうそうそう。まあ、あれぐらい、あれも大概やけど、こっちのフラミンゴはもうダメです、これ。これはもうダメです。これ体勢がないと見れないんです、この映画は。
それは、この映画を、何を訴えたかったんですか、作り手は。
いや、文字通りこの下品を表現したかったんで。確かに下品です、ほんまに。下品極まりない。しかも、ノーカット。これはダメですね。でもこれも熱狂的なファンいますよ。ほんま。これのシャツ着てるやつとかいますからね、たまに。すげえな、この人。
まあでもまあ、サブカルを自認する人間は好きなんじゃないですか、こういうのは。
うん。もう絶対棚にあるでしょ、DVD が。間違いなく。これはダメですね。これ S 級です。邦画とかもいっぱいありますよ。ここには載ってへんけど。
昔あの、クルーザギーサンダーロードかなんか。
あ、見ましたあれもなんか、どうですか、同じ感想でしょ
同じ感じですね。
これ何を見せられる
の？そう、なんかね、すごいこう、友達がなんかおもろいでとか言って、まあ、そこで言う面白いっていうのは、その娯楽としての面白さじゃない、まあ、裏の面白さじゃないですか。それで、見ると、なんかその自分の枠が浮かんを別に超えてこないから、なんかこの見た後で、スーンってなるんですよね、なんか。
ああ、なるほどね。
なんかそこにこう、娯楽性があれば、このカルト映画のリストのにある、まあ、近年の作品は言うても、ね、娯楽性があるじゃないですか。そういうのがあるとまだ頑張れるんですけど。
ああ、確かにね。
言ったら友達が面白いって進んできた裏の面白さは、そいつが思う裏の面白さやから、それに合致しないと、こっちは本当になんか、なんだこれってなるだけっていう。
それは。だから、やっぱり最初に言ったように見る人選ぶんですわ。つまり、狭いんです。すごく狭いんです。
狭すぎるでしょ。
めっちゃ細道なんですわ、これ。雪て進軍とかね。
はいはいはい。
あれもすごいです。あれはドキュメント映画でしたけどね。生地ドキュメントやから、すごいですよ、あれも。
あれもまあ見ましたけど、なんで見たの？なんかで見たな。なんか見て、んって、悲しいねって言いながらこう終わっただけのような気がするな。なんか、ふんで終わるんですよね。大体ふんで終わるんですよ。
あのさん、目立ちたかっただけやろ、ただ単に。
っていうような、ね、よくよく見方になるじゃないですか。まあ、一応、なや、 ジョージ・エロメロのナイト・オブ・リビング・デッドもカルト映画扱いなんですか。
ね。
ゾンビシリーズは。まあでも確かにゾンビもね、なんか、ドーン・オブ・ザ・デッドでなんか、一躍なんかメジャーになったというか、評価してますけど、うん、この一作目のナイト・オブ・ザ・リビング・デッドも、これもゾンビもただの人じゃないですか。ウォーウォーとか言って。
そうですよ。まあ最初なんでね。最初なんで、そこは許して。
スーツ着たおっさんがうおーって来るっていう、なんか。
まだキャラできてない頃なんで。
そう。冷静に見るとすごいシュールっていう感じですけどね。
まだごめんなさい。まだキャラがちょっと成り立ってない頃なんでごめんなさい。
そう。悪魔の生贄とかもカルト映画なんか。あ、でもやっぱり70年代後半以降はちゃんと映画として見れるものがやっぱ多いですね。やっぱ昔の映像表現技術が、まあ今ほど達者でもなく、なんかこう、うん、自分の魂がこれを撮れと言っているっていう気持ちだけで撮ったような映画をカルト映画化するんじゃないですかね。
うんうんうん、確かに。
まあ、大体このピンクフラミンゴとか、やっぱカルト映画で検索すると、やっぱりここもエルトポ、ピンクフラミンゴ、ロッキーホラーショー。出てきますね。
大体出てくる。これ、それはもう履修せなあかんやつですよ、これは。ただ、ハードルはだいぶ高いです。
なんていうの、やっぱりその、言うように、やっぱりその、ウェルメイドの、まあ、出来上がりか、うん、やっぱ近年の映画って、どんなもんなくとも一応完成はしてるじゃないですか。
うん、まあまあまあ。
その、完成度という意味では一応映画として見れるじゃないですか。面白くない、面白くないがあったとしても。
うん
うん、で、最近、そのハリウッド映画にしても、めっちゃ面白いと面白いってあんま差はないじゃないですか、なんか。
うんうんうん、
思んないものは誰が見ても思んないけど、面白いものってめっちゃ面白いと面白いってそんな差がないから、で、そこで得る感動とか体験も結構似てるじゃないですか、いろんなもの見ても。だから、ある種この新作映画がなんか出たとしても、あ、この映画面白いんやなっていう保証が自分の中で勝手に生まれたら、見なくてもなんかわかるじゃないですか、なんか、こういうストーリーはともかく。こう見たらこんな感じになるんやろなって。
うんうん、
で、実際に見てみたら、ああ、確かにこんなもんやな、みたいな。まあ、年のせいもあるんかもしれんけど、うんうん、むちゃくちゃ感動とかしなくなってきてるんで、最近。
うんうんうん、
よっぽどじゃない限り。まあまあ、まあまあ、こんな感じね、みたいな、ないっすかなんか。
いや、ありますよ。だから、ね、泣いたわっていう人いっぱいおるけど、なんで泣けんねやろってほんま思うんですよ。
やっぱそれはもう娯楽に慣れすぎてるのもあるし、年のせいもあるんかもしれないですけど、そうなるとこう結構なんて言うんですかね、自分の中のこの情動っていうのがこうあんまり触れなくなってくるから、そういう意味で、こういうカルト映画系に手を伸ばしてしまうのはわかるんですけど、
そうでしょ。
でも、今話してて思ったけど、カルト映画って刺激ではないですよね。
あ、それは違う。それは違う。そういうのも中にはあるけども、それが欲しくて別に見てるわけじゃないっていう。
で、本当になんか水の味わかるみたいな感じの、その、なんていうの自分なりの味わい方ができるかどうかって話になってくるかな。
そう。
2の見方になってきますよね。
そんな言われたら、まだちょっと俺もいっぱいもらうわ、って。ほな、ちょっといっぱいだけもらえるって言って、ああ、なんか、なんとなくわかるな。あ、そっちもちょっと一個ちょうだいって。おお、なるほどって。こんなんがいっぱいあるの、ちょっともっと見して、みたいな。
そうですね。最初はなんか普通の水やと思って飲んでたけど、みんながなんか、ん?この水味がちょっと違うぞって言い始めたから。
ほんまか、それ。ちょっと、そう言われてみれば、そんな気もせんでもない。まだそんな、あ、こっちもあるの?こっちもちょうだい。時々ほんで辛いのもあったり。
そうですね。
わあ、おおってね、さっきのピンクフラミンゴみたいな辛いのがあったりするから。こんなもん、
マジでそんな感じですね。そんな感じですね。だからまあ、なんやろな、娯楽でもないし、刺激でもないから、ほんまに、しかしなんかこう、既存のもので物足りなくなった人は、そっち方面にやっぱ手を伸ばしてしまうんですかね。
しまう。ほんまに。もっとってなると。当然配信されへんので、配信されへんから、中古 DVD 屋とかで探してみたりするってね。 ないかな、ないかな、って。あったーって。
どんどんどんどんマニアになっていくんですね、そうやって人は。
で、行き着くとこに行った人はもう、お前店やるんかいうぐらいの数持ってるみたいなね。
これ、俺もエルトポもっと10回ぐらいみたいななんか変わんのかな。
ちょっと時間置いてね。
時間置いて。熱狂していくんやろか。俺ももしかしたら数年後語ってるかもしれないですね。
もっと他ないんすかって言って、ね、
実はこの映画は、言うて。
あれなんかちょっと分かってきたぞ、みたいな。
そいや、今話し合思ったけど、その分かってきたぞっていうのも、本人がそう思ってるだけでしょ、結局。
お、なんか、お、他、この人のやつは他ないんか、とかね。探しても
だ。そもそも、その受け取り、そもそも作り手が、この、ふわっとした作りをしてるから、やっぱ見てる側に、こう、考える余地とかが与えられるわけじゃないですか。
うんうん、
でそこで、分かってきたぞっていうのは、その見てる人が勝手にそう思ってるだけですよね。
それはあると思う。だって、そうですよね、監督。いや、そこまでは別に考えてなかったですけどね、っていうの。
可能性も大いにあるじゃないですか。
あ、そこまで深読みしてくれるんですか。いや、僕そこまではちょっと、俺そんなの言ってたっけって、他のやつ聞いて、スタッフに聞いちゃうっていう。
そのパターンも絶対あるでしょ。そこはそういうつもりでやってないですみたいな。
監督ここあるって言うといてください。あるって言うといて。
だから何もない空間に意味を見出す、まあ、禅みたい、禅でもないな。何もない空間に意味を見出すっていうのは、その人自身が勝手に見出してるから。
まあ、それも、それがないとも否定せえへん。そこまで行き着いてる人も絶対いるから。
そうそうそう。だからそれも否定はできないじゃないですか。その人自身が発見してるものやからね。
そうそう。いるいる。そんな人がもしかしたらその人が一番前で引っ張ってるかもしれへん。
確かにね。
おい、こっちだぞっつって。それについて出るだけかもしれへん。
確かに先人がこういう見方だよって言ったら、やっぱ後から来た人はそうかっていう見方になりますから。
そうそうそう。
じゃあ逆にこのエルトポを、すごい優れたシュールなコメディだっていう見方を明確にバーンって打ち出したら、
うん、
もしかしたらお笑いビデオかもしれないですね、これ。
ついてくる人が絶対いる。いないとは言わさない。いる、絶対いる。俺も思ってた。
いやでもね。
今日言ってくれた。
でも4人のガンマンとの対決をギュッて5分ぐらいにしたら、なんかキングオブコントとか出れそうですよ、これ。
もうね、ひどかったな、あれ、ほんま。
あの、一番最初のヨガの達人みたいなやつも。
あいつね。
なんせね、なんせね、その、倒し方が全部卑怯っていうのが、もうお笑いの文法じゃないですか。
うん。ずっとごっつええ感じや
もん。いや、ほんまマジで思い出しましたよ、あの頃のダウンタウンを。おかん、けがかした、刺して、ギャー言ってるとこを後ろから撃つとか。もうなんか。
おかん関係あれへんけ。ひどいな
ぁ。ほんまそのまま切り取ったら、そこだけ切り取ったらコントとして成り立つような、ほんと。
いや、もっと入ってきてください、カルトの世界に。
なんか貸してくださいよ、じゃあ、まあ、見ますよ。なんかもっとこう、やっぱこう、やっぱカルト映画っていう中で有名になった。それはそれで有名映画になるじゃないですか。
うん。
有名ではない、カルト映画。
もうちょっと、ちゃんとストーリーがあるもんにしましょうか。
ストーリーがあったらね、それは娯楽として見れるんで。
それこそ、タランティーノ的なやつ。
タランティーノはね、あらかた見ましたよ。俺タランティーノカルト映画扱いされんねやと思って。
まあ、タランティーノ
ちょっとわけわからんかったけどな。
あれ見ました？デスプルーフ。
あ、見ました。
あれどうでした？
え、バカ映画じゃないですか、あれは。
あれ、よかったでしょ？最後の、スパーンって終わる感じ、よかったでしょ？
そうそうそう。ああいうのは、なんか、
うん、
ほんまに、タランティーノの映画とか見始めたんで、本当に大学生時代の時に、
うん、
ロバート・ロドリゲスの映画とか、本当デスペラードとか、そこら辺とまとめて全部見てた。時レザーボードックスとかね、うん、あそこら辺見てた時で、
うん、
基本そういうなんか、あんな感じじゃないですか、すべてのタランティーノの系の映画って、
うんうん。
なんか意味ありげなことをしてるけど、バーンと終わるみたいな感じで。
うんうんうんうん。
なんかああいうのを楽しんで見てたから、あれをカルトだとは思えへんかったな。
いや、ある種カルト。
カルトなんですね。
うん。やっぱ熱狂的なファンを獲得して、長期に繰り返し、繰り返し上映されてる。
まあね。
近い。
でもB 級のある種の適当さが良いっていうのでみんな見てるんじゃないですか。
ああ、そうそうそうすよ。
ねえ。
ものすごい映像もあえて汚く撮って、
うん、
あ間に内映画、内映画の予告もあったでしょ
車で跳ねられる瞬間に絶対に人形やろっていう、になるっていう。
そうそう、あれがいい、あれがいい。
でもあれは、まあ、タランティーノが表現として自分が、まあ、レンタルビデオで働いた時に好きやったあの頃の映画の表現を真似て、あえてそうしたわけじゃないですか。
そうそうそう。
やっぱり、やっぱ70年代以前のマジで作って変なやつっていう方が真のカルト映画なんじゃないですか。
だって、それを見てた人が作ったのはさっきの映画で、その時代は元やから、こっちは。真剣に作ってるやつやからね。
そうだ、その頃の映画を、ちょっといくつか見なあかんな。
そう
です。その、あれ貸し、それ貸してくださいよ、さっきのその、
プランナイン。
何でしたっけ、プランナインと、
ウォータースペースね。
そうそうそう。
あと、あれいきます？
ピン
ク、ピンクラブ、
ピンクラブ。うん。
やばいよ、これ、本当に。飯食えんこになるよ。本当っていうか、多分途中で止めると思う。
まあ、
ア
プロビデオと何が違うねんって話やな。
そうそうそうそう。この体勢がない人が見ると。あ、さっき言っとくけど、ストーリーはないからね。ほぼ、あるけど、一応あるけどないと思っといてこない。これなぜなら、ただの下品を競う映画なんで。
まあ、その着眼点がもう笑いやけどな。
でも、ごっつ級じゃないのよ。走ってるから、グラフに変えたらそこのとこだけ突き出てるからピーンって。
なんかそのお笑いでやろうとしてないところがってことですよね、結局。
そうそうそう。
マジで下品なやつを決めるぞってやってるわけでしょ。
マジしてだって出てくる映像が本物やったら確かに本物やもん。
まあまあちょっと一回ちょっと見せてくださいよ、じゃあ。
ですか。じゃあまた、わかりました。いいんかな、こんな話してて。
いや、いいんじゃないですか、まあ。
本当に狭い。本当に狭い話して
。逆にこういう、どうでも、何を言うのか分からへんような、何の脈略もない会話に、価値を見出すリスナーがいれば、
うん、今
回は、カルト会として、
そうでしょ。
狭くて浅い奴らのカルト会として残っていくから。
マジタイトル通りじゃん、まあ。番組のタイトル通りで
しょ。そっか、確かに、誰も見てない映画を見ること自体は狭いとも言えるな。
そして浅いし。
確かにな。文字通りそうですね。誰も見たことない映画を表面上だけ見てバカにするっていうのが一番狭くて浅い見方ですね。
全然もね、監督の名前もロボクスコで言ってないでしょ、俳優の名前も、ね、そこがいいんです。タイトル通りじゃない。
もう何の話もしないですね。本当に何の話もしない、今回は。
湯葉の部分しか喋ってんでしょ、全然。
ねえ、しかも、まあ、誰かが、こう、能動的に、お、ちょっとなんか気になるから調べるか、つって、エルトモって調べても、うん、配信もされてもなければ、
そうそうそう。
DVD 買うしかないっていう。
買ってくださいって。もしくは、ヤフオク。
今のご時世、サボコスクで配信されてないんや、って。
そう、流せないんです。いや、でもね、エルトポ配信されなかったかな。あ、ちなみに、アウタースペースはね、ちょっと前までアマゾンで見れたんですよ。
おい。
うん、俺もアマゾンで見たし、この間。だからまた回ってくるっちゃ回ってくるんですけどね。
うん。まあね、皆さんも、でも本当に今回は、なんか俺と兄さんだけでしか、通じひんような会話だけをしている回ですけど。
いいんかな、これ。
いいです。
それこういう話。
興味を持ってくれた人がいたらね。
こういう話。
とりあえずお調べくださいっていうことで。
そうです、そうです。興味を持っていただければ幸いです。
まあ、正直ね、エルトポなんて僕、勧められへんかったら一生見てないですよ。
そうでしょ。
知らんもん、こんな映画。
もうこれがやがて、いつか、ああ、なんかいつか見たぞ、なんか見たことあるぞ、ぐらいの、 思い出してもらったらいいです。誰かから聞いたときに、あ、なんか昔見たことあるぞ、確か。
こんな感じですか、今回はもう。はい。なんかありますか、他に。
他の話しましょうか、じゃあ。何しましょう。
なんかありますか。
なんかあります？なんかないから。
なければ、なければ終わりですけどね。
終わる。
なければ終わりですけど。
ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ、終わります。
ほんまに終わるんや。